兄弟姉妹たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれて聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り、
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらされたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく感じのものになるたまえ。アーメン。
本日の聖書の箇所は2箇所あります。創世記8章の20節から22節、マルコによる福音書10章の13節から16節に、創世記8章20節から、ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい、人が心に思うことは幼い時からあるいのです。私はこの度したように生き物をこともとく打つことは二度とすまい。地の続く谷も種まきも刈り入れも暑さも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。マルコによる福音書10章の13、イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、さまかねばならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。お祈りをいたします。目に深きキリストの父なる神様、皆を心に賛美、聖実の朝に私たち一人一人を島田教会に招き導いてくださり、共に礼拝できます幸いを心より感謝いたします。悔いては罪を繰り返す罪人ですけれども、あなた様の圧倒的な憐れみにより罪許され御前に立ちますことを心よりありがとうございます。本日は小山姉妹の転入会式を予定しております。姉妹の上に主の豊かな祝福と恵みがありますように導いてください。また多くの人々が島田教会に集い共に礼拝で祈願を多くありますように助けて導いてください。特に主にある家庭の救いをぜひお願いいたします。足りません感謝ですけれども、このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌、あ、ごめんなさい、132番を賛美します。
全能の父なる神の御に出し
賢い至って生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それではただいまから小山八千代姉妹の島田教会への転入会式を行います。小山八千代姉妹はかつてこの島田教会で洗礼を受けになり、今日までは島田ホザナ教会の会員として生活してこられました。この島田ホザナ教会からご本人の申し出により先月の役員会で承認をされましたので、今日礼拝の中で転入会式をいたします。この姉妹は日本キリスト教団島田教会において父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けられましたが、この度島田ホザナ教会より当教会へ入会することを申し出られました。あなたは主イエスキリストを信じ御名による洗礼を受け、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書の御言葉をお読みいたします。自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるならあなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。先ほどこの礼拝で日本キリスト教団信仰告白を皆と共に告白しました。この教団の告白に基づいて小山八千代姉妹にこれから3つの誓約誓いをしていただきます。あなたはこの信仰告白を心から告白しますか？
謹んで告白します。
あなたはこの教会の会員となり日本キリスト教団の教典教規を誠実に守ることを約束しますか？
約束します。
あなたはこの教会の会員としてふさわしい生活をなし、その責任を果たすことを志します。
志します。
では3つの約束をしていただきましたのでお祈りをいたします。恵み深い父なる神、今この姉妹が信仰を告白しこの島田教会の会員となる決意を言い表しました。あなたのお導きのことと信じ感謝をいたします。どうか聖霊の助けによってこれから清き信仰の生涯を送り、生ける教会の枝として福音のために良き戦いをなすものとならせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。ではこれをもちまして転入会式を終わります。
それでは説教を堀内先生よりお願いします。
実は先月の役員会でアクリル板を今日つけていただいていますので、説教の時だけ前マスクを外します。ご容赦ください。今日読んでいただいた新約聖書はよく教会に通っている方にはお馴染みの深いところではないかと思います。イエス様のもとに大勢の人々が幼い子供たちを連れてきました。イエス様はこの子供たちを祝福をなさいました。ただ この弟子たちの姿が非常に印象的です。イエス様のもとに子供たちが連れてこられた時、なんと弟子たちはこれを叱ったというんです。子供たちを叱ったというよりも幼子たちを連れてきた親や大人を叱った弟子たちの姿です。で、なぜ弟子たちは叱ったのでしょうか。実は聖書にはなぜ叱ったかという弟子たちの心は書いていないんです。でよく言われますのは、子供たちが大勢集まるとうるさくてイエス様のお話がよく聞けないからな、だから弟子たちこう言ったんじゃないか、あるいはイエス様が長い伝道の旅でお疲れなので、イエス様のことを思って子供たちはちょっとと言ったんではないか、また子供たちがイエス様の話を聞いても小さい子供には理解できないから連れてきても無駄だと思ったんじゃないか、まあ、いろんなことが言われるんですが、弟子たちの心は聖書には書いてありません。で、イエス様はおっしゃいました。いや、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。弟子たちの理由が書いてないということは、つまりこういうことでしょう。どんな理由があっても、どんなにもっともらしい理由があろうと、幼子たちを私のところに来させなさい、それを邪魔してはならない。この妨げてはならないという言葉は、もともとの聖書の原文で言うと邪魔をさせるな、つまり弟子たちはイエス様のもとに大勢の人が来て幼い子供たちが連れてこられたのを弟子たちは邪魔をしていた。どんな理由があろうとイエス様の目にはあなた方は邪魔をして、イエス様の伝道の邪魔をして、神様の救いの御業を妨げるのか。ですからイエス様は相当厳しい調子で弟子たちを叱ったんです。イエス様は憤っていた、まあ、この激しい憤り、これは福音書の中でたびたび弟子たちが思い違いをしてイエス様に同じように怒られています。一番有名なのはペテロが、あなたこそ生ける神の子です、信仰告白します。そのすぐ後イエス様が、実は私はあなたたちのため罪を背負って十字架にかかるために来たのだとおっしゃると、信仰告白したばかりのペテロが、いけません、イエス様、そんなことがあってはならないのです、引き下がれ、さかいよ、お前は悪魔の手先か、とこれまた激しい調子でペテロは、あれ、弟子たちはイエス様のお叱りを受けることになります。この弟子たちの姿というのは今日の我々教会の姿かもしれません。あるいは牧師を含めた教会のに集められた私たち、イエス様を信じ告白し、イエス様のために働こうと思ってついてきているんです。で、さっき言ったようにイエス様のためを思って子供たちはちょっとと言ったかもしれないです。であってもそれはイエス様の御業を妨げている以外の何者でもない。私たち教会が、我々信徒が、我々の牧師たちが同じことをしてはいないか、まあ、そうならないか、あるいはそうなってしまうのが罪人だとしても、そこから我々はどうイエス様の御声を聞いてイエス様に改めて従っていくか、まあ、これは弟子たちにとっては実は悔い改めの場面、イエス様から悔い改めを求められている場面だとも言えるのです。さてイエス様はこうおっしゃいました。子供たちを私のところに来させなさい、神の国はこのような者たちのものである。あるいはその次には、子供のように神の国を受け入れなさい、そうでなければ決して御国に入ることはできない。まあ、ここに悔い改めを求めた弟子たち、教会に悔い改めを求める、まあ、イエス様の心があるんですね。 まあ、ですけれども我々はやっぱり最初に言ったようにいろんなことを良くも悪くも聖書を読んで、まあ、行間を埋めようと想像します。イエス様は子供が大好きだったからそれで弟子たちを叱ったんじゃないか。子供のように幼くすのは心をこそが大事だ。まあ、確かにそれはそうかもしれないです。幼子のような交じり気のないまっすぐな心でイエス様を受け入れ御国に従っていく、イエス様に従っていきなさい、確かにそうかもしれないんですけども、でもイエス様がおっしゃった言葉はそう単純ではないと思います。なぜなら今日読んだ旧約聖書の創世記に出てくるからです。これは創世記の8章というのは神様があのノアの洪水を終わらせた時の御言葉です。我々人間はノアの時代、まあ、いつの時代もそうです、もう好き勝手あらゆることをします、悪いことをします。まあ、人の目から見てやっぱりひどい、まあ、今で殺人であるとか、なんでしょうね、今で言えば車の何ですか、追い立てですか、ああいうこととか、まあ、確かに一目で見て誰もがこれはひどいと思うことがあります。でも神様の目から見た時にはそういう世の中的に誰もがひどいと分かること以外、私たちの心の中でさまざまな罪悪事があふれかえって、それをご覧になって神様は心を痛めて、一度この世界を洪水で滅ぼし洗い清めようとなさったんですね。そこで洪水が起こりました。まあ今言いましたけど、神の目から見てひどいということの中には、言ってみればこの時の弟子たちの姿のようなこともあったんじゃないでしょうか。弟子たちは良かれとおそらく思って子供たちにストップをかけたはずです。イエス様に従うこととしてそうしたはずです。でもそれはイエス様の御心にはかなわない。このように我々教会はこれは信仰的だ、これこそ教会が選び取る道だと信じて、しかし現実結果はイエス様から見て、神の目から見て、いやそうではないんだということがたくさんあります。世の中的には間違っていない、いいことだとみんな思う。でもでそういうことがたくさんあって、それでノアの時代神様は洪水を起こします。で洪水の水で全世界が罪から洗い清められたのを見て神様はこうおっしゃっているんです。もう私は二度とこの大地を洪水で滅ぼすことはしない、なぜなら人は幼い時から心に悪いことばっかりを思うからだ。幼い時から、あれもっと言えば生まれた時から、私たち人間の心は罪に染まっていて汚れてしまっている。心根としては一生懸命人々のためにみんなの役に立つことを考え、教会であればイエス様のために、神様のために、これが正しいんだ。しかしそういうこと、つまり動機は間違っていない、いい動機で始まったことでさえ罪に汚れてしまっている。で神様はそのことが初めからよく分かっておられるので、もう二度と大地を呪うことはしない、約束をしてくださいました。ですからイエス様が幼い子供のようにならなければと言ったのは、単に子供、人間は生まれた時には心が清らか、その清らかな心を持ち続けてほしいなんておっしゃったんではないです。我々人間は幼い時から、生まれた時から心が悪い方に向かってしまう。自分ではだ自分でも人他人でも誰もそれを止めることができない。じゃあイエス様はなぜ幼子のようにならなければとおっしゃったんでしょうか。それは結論を先に言いますと、まさに神の子として新しく生まれなさいとおっしゃっているんだと思います。洪水で神様は一度全世界の罪を清めました。新しい歴史が始まりました。でもその後もやっぱりアブラハムのような信仰者が出てきますから、アブラハムもしかし 罪や欠け弱さにあふれて数々の失敗をします。あるいはイスラエルが神に選ばれた民族として出発しますが、神に逆らっていきます。つまり神がその罪のゆえに我々を裁く、滅ぼす、まあ、これは神様は当然のことをされたからです。悪いことをすれば罰を受けるのが当然です。しかしこの洪水を通して教えられることがあります。それは厳しい裁きだけでは、洪水のような裁きだけでは私たち人間は救われない。これはダメだ、だから神様が罰を与える、正しく罰を与えられても我々はそれで生まれ変われるかというと変われないんです。それで神様は何をなさったかでしょうか。イエス・キリスト一人を送られました。神の国を述べ伝えました。でもイエス様が神の国を述べ伝え、素晴らしい御言葉の数々です。でも残念ながらイエス様が御言葉を真実に伝えただけではやはりまだ私たちは生まれ変わりません。教会に聞いて、今日こういうイエス様の言葉、聖書の言葉を聞いた、これで私は一生生きていきたい、どんなに心に誓っても、そしてそれを一生懸命果たそうとしてもできたでしょうか。まあ、皆さんも経験でよくご存知です。イエス様の御言葉を聞いて信じてそこに生きよう、この心では素晴らしいです。でもそれだけでは私たちは新しく生まれ変われないです。私たちが生まれ変わるためには、あるノアの洪水以上の神の裁きと恵みの技が行われなければ我々は救われません。それで神様がなさったのはイエス様を生まれさせ、罪のない神の一人を十字架にかけることです。イエス様が全世界のありとあらゆる罪を背負い、子供の時から悪い私たちの心を、罪の心を引き受けて十字架でイエス様は死んでくださった。これによって初めて世界は生まれ変わることができたんです。あのノアの洪水の時にも世界は一旦清められました。でもノアの洪水でも成し得なかったことを神様はイエス様の十字架によってしてくださいました。今日も天入会式、一人の姉妹小山さんの天入会式が行われました。教会の皆さんは本当に喜んでおられますよね。私も嬉しいです。しかし何より神様が喜んでくださっています。それはかつてこの島だけを超えて洗礼を受けた姉妹が神様に導かれ帰ってきてくださった。もちろんこれまでも誠実に信仰生活を5つの教会に送ってこられたんです。そこに偽りがないです。でもこうやって一時から島田教会に帰ってこられました。嬉しくないはずがありません。あるいはかつてこの島田教会で導かれて洗礼を受けている皆さん、たくさんそうですね。これからもこの教会に新しく導かれ、イエス様を信じ洗礼を受けていく方が何人も与えられるでしょう。それはまさにイエス様が十字架で流された血潮で私たちの罪を洗い清めて、私たちを神の子としてくださった。洗礼を受けた時から私たちはそういう神の恵みと愛に包まれ新しく生まれたんです。イエス様が幼子のごとくなりなさい、そうすれば神の国を受け継げると言ったのはそのことです。目の前にはこのイエス様の心が分からず、よかれと思って子供たちはダメという弟子たちがいる。でもイエス様は、いやそうではない、弟子たちに向かってあなた方もまた私を信じ新しく生まれた神の子供たちではないか、そしてこの幼い子供、いや子供たちだけじゃないですよ、幼い子供を連れてきたお父さんお母さん、お兄ちゃんお姉ちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、この人たちもイエス様を間もなく信じて神の子としておぎゃと産声を上げていくんだ、そのようにイエス様を信じて 幼子のようになった者は神の国を受け継ぐのだ。イエス様はそのように馬車さんではないでしょうか。さて今日最後にこの16節の言葉を最後に見ていきたいと思います。こうしちゃった後イエス様は最後にこんなことをしました。子供たち、集まってきた子供たちをイエス様自ら抱き上げて手を置いて祝福をした。イエス様がしてくださったことは本当に麗しいですね。ですけどもよく考えてみてください。子供たちを連れてきた、まあ、親や大人たちはイエス、なんでイエス様のもとに子供たち連れてきたんでしょうか。おそらくイエス様がおっしゃった今さっきでお話したような深いことまでは分かりません。だってまだ信仰者になってないんですから、キリスト教の信者ですから。大人たちはですね、13節に書いてあります。イエス様に触れていただきたい、この子供に生まれたばかりの子供、この3歳の息子、5歳になった娘、この子供を、私の子供、孫をイエス様どうぞ一目見て手を触れてください。そうすればきっとこの子供の一生は祝福されるに違いない、そう思ったんです。ちょっと余談ですけども、あ、日本でもありますよね。あのお相撲の世界で、あの私東京で生まれ育ったので、実は私の祖父が、おじいさんが大の相撲ファンだったんですね。私が生まれた時に3800ぐらいあったらしくて、お相撲さんにしたいと祖父は思ったらしいんです。それで私は全く記憶ないんですけど、何歳頃なんでしょう、あの国技館によく、まあ、祖父母は見に行っていてですね、である時に私を連れて行って、横綱ではなかったので、誰かその関取に、三役の関取の名前が私聞いて忘れてたんですけど、その時の関取に抱っこしてもらって、よしよししてもらったということを聞かれ、よくもう幼いと聞かされました。だから横綱になるんだとかでもないと思いましたけれども、あるいはアメリカなどで、あのボクシングとかですね、そういうあの試合にやっぱり子供連れてって、チャンピオンがこう勝って、こうなんですかね、凱旋でこう下がってくるとき、あるいはまあ入場するときでもいいですね、ちょうどお相撲の花道にお相撲さんが触るのと一緒で、この子に手を置いてください、あのよくやるんです、実はアメリカ人もするんです。でそれはまあ、あのお相撲にしろあれにしろ、なんていうんですかね、強くたくましく、特に男の子の場合ですね、そういう、まあ、なんでしょうね、こう利益というか、こうなんかそういうことをこう願うわけですね。だからイエス様のところに子供たちを連れてきた大人たちは、あんなに深く書いてなくて、あのイエス様という奇跡を行い、神の国を述べ伝え、死人を蘇らせます。あの偉大な神の預言者イエス様に一目こうこう子供を触れてもらえれば、この子は一生元気で健康で健やかに、あるいは立派な人に育つぐらいのつもりで連れてきただけかもしれないです。だから弟子たちはそれを見て、なんだそんなことで連れてくるのかと実は思ったのかもしれないです。でところがイエス様はどうされたんでしょうか。そういう子供たちを来させなさい、あるいはそういう大人たちも私のところに来させなさい。実はイエス様がおっしゃったのは、子供たちだけではない、子供を抱っこしてきた大人たちも私のところに招いたんです。そしてイエス様の最後におっしゃったのは、子供を抱き上げ手を置いて祝福を与えた。これ祝福、さっきのボクシングの世界で、この子を祝福してくださいチャンピオンで、アメリカ人はあのクリスチャンが多いですから、そういうらしいです。でボクサーもあの本当に毎週教会行ってる信仰者もいっぱいいますから、神の祝福がって祈ってくれる場合もあるそうです、アメリカなんかです。でもイエス様が手を置いて祝福した、これは違いますよね。しかも繰り返しますが、大人たちはイエス様に手を置いてもらえない、イエス様はしかし大人たち、親たちが望んだ以上のことをしています。イエス様を抱き上げて、自らの手で抱っこをして、手で触れて、しかしそれだけで終わらず祝福をした。この祝福はまさに 今日御言葉から我々は聞いた。神の子供となりなさい。あなたも私を信じて救われるように、そういう祝福じゃないでしょうか。父と子と聖霊の恵みがあなたにもあるように、あなたとあなたの家族が救われるように、そういう祝福の祈りをイエス様は一人一人子供たちを打破して手を打ってしたい。これがまさに教会で与えられるものです。私も皆さんもどうですか、振り返って、どんな最初に教会どういうきっかけでお見えになりましたか。学校で言われてスタンプもらいに来る場合もある。私実はちょっとあまり長くなってませんが、2年前京都のユースキャンプで証しをしろと言われて、まあ、この話したんですけど、私が最初に教会行ったのはデートのためでした。今の私の妻の堀地敦子という牧師が先に教会に行っていて、で、誘われたんですね。でも教会行くのだけは嫌だったんですね。で半年間しつこくしつこく誘われて、で最後に1回だけですね、日曜日の挨拶休ませてもらいます、面白い映画が東京の日比谷で見ようとかって言って、で休ませて来たんですけども、一日中彼女は機嫌が悪くて、で最後に別れ際に言われたんです。今度日曜日の礼拝を休めと言われて言ったら、もうあなたとは二度と会いません言って、改札に消えていったんです。私はもう立ち尽くしてあらーと思ったんです。でそれで、まあ、その後いろいろですが、仕方なくですね、しぶしぶいやいや最終教会の礼拝に出たんです。けれども神の導きっていうのを知りね、最初の礼拝出ているうちになぜかですね、あれ説教は全く分かりませんでした。しかし詩式の役員の方の祈りとかにちょっと衝撃を受けてですね、これは神様っているなと思って書いたんです。で次の週からこれは教会行っても行かなきゃダメだ、行かなきゃいけないところだとなぜか思ってしまって、2回目からは自分で来たんです。一緒に洗礼を受けました。洗礼式 の役員会の面接ありますね。あの時大変でした。私彼女はすんなり取ったんですけど、私は集中方向です。君は一体教会は何だと思っている、デートの待ち合わせ場所じゃないんだけど、みんな知ってるんですね。いろいろ言われてたら牧師がですね、やっぱり自分は最初はそうだったかもしれないですけど、よく話を聞きました。2回目からは教会は行かなきゃいけないと思って、2週目からは自分の意思で来てここに立っていると、一生懸命牧師が弁護してくれて、なんとか洗礼を授かる。つまり教会が来るきっかけというのは本当に人様の、もちろん悩んだ末に我の力を思いで来られた真剣な方もおられるでしょう。でもどんな理由だったら神様が集めてくださって、神がキリストが招いてくださって、そして今日の子供たちを連れてきた人たちの動機だって先ほど言ったように、ちょっとイエス様のご利益にぐらいしか思っていなかったかもしれません。しかしそういう子供たち、親たちをイエス様は退けないです。私のところに、そして大人たちが手を触れてくれればいいんですっていうのを抱っこして引き取って、手を置いて祝福の祈りを捧げる。そうやって私たちが教会で与えられたもの、私たちが望んだよりもはるかに尊い神の救いと恵みを我々は受け取っているですよね。今もあるいはその恵みを信じて歩んでいますが、それでも私たちが日々祈り求め教会に来る、それぞれの願いがあるでしょう。しかしイエス様はその願いを知りつつ、その願いを超えて、その願いを含めて、我々が願うことすら知らなかったほどの恵みで応えてください。まさに教会というのはそういうイエス様の恵みと祝福があふれている場所である。だからここは間違いのない場所だと思うんです。子供たち、親たちは大した理由ではないかもしれないけど、イエス様のもとに偉大な預言者って、だからこの子をと言ってやっぱり真剣に 連れてきたのです。私たちはそれ以上のイエス様の恵みを知っています。であれば、この時の大人たち以上に我々は自分の子供、孫たち、自分の家族の救いのために真剣にならずに折れてしまう。それはそうでなければならないっていうのではないです。そうだよ、このイエス様は私たち一人一人に神の幼子よ、愛する私の子供たちよとおっしゃったからね。そう言って私たちを抱っこして、今日も私たちに手を置いて祝福してくださったなら、この祝福に私の家族や友達も預からせたい、そういう願い祈りが私たちを駆り立てるんではないでしょうか。この主イエスキリストの恵みの中、これからも島田教会がただ一つにキリストの子供となり、キリストの子供としていただいた恵みをあふれるばかりに分かち与え、そのような教会としてこの地に立ち続けることができるよう、聖霊の導きを共に祈りましょう。お祈りします。天の父、主イエスキリストの父なる神様、感謝をいたします。今朝も私たちをあなたがこの場に呼び寄せてください。あなたが私たち一人一人を抱きしめ、抱き合い、今日も私たちの上に手を置いて神の国の祝福を与えてくださっていることを感謝します。本当にノアの時以来、アダムとエバが罪に落ちて以来、神様を悲しませるほどの罪深い私たちです。しかしあなたはこうして一人を十字架に捧げ、そして復活されたキリストのもとに今日私たちをこのように呼び集めてくださいましたから、ありがとうございます。まさにイエス様がおられる教会こそ来たるべき神の国の雛形であることを確信させられました。どうぞ島田教会がこれからもいよいよあなたのもとに心を合わせ、一つとされ神が呼び集めてくださる教会として大きくその歩みを続けていきますように。これからの教会の歩みの上、牧師召喚の夢にどうぞあなたが力を与えください。感謝を持ってイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
賛美歌98番を賛美。 献身の印としてご用意のあれた方は献金をしましょう。
私は世の終わりまでいつもあなた方と共に、主イエスキリストの恵み、父なる神の聖霊の交わりがあなた方と共にあるように。アーメン。
本日は外務省の堀内先生のご奉仕を担当いたします。礼拝を当時学院から予定しています。9月8日2週静岡教会協力牧師の橋本勝彦先生のご奉仕です。同一時刻祈祷会毎週9時半よりそれぞれの場所で、はい、礼拝では一曲を賛美歌を一番に礼拝前の手洗い窓開放扉開放で礼拝を守りますのでよろしくお願いいたします。また説教を教会ウェブサイトから聞くことができます。 Google 検索で品川教会礼拝録音と入力するとよろしくお願いします。ではまた来週お会いします。